皆さんおはようございます。使徒シリーズが続きます。今日も1世紀の教会から一緒に学びたいと思います。先週日曜日、今年の教会のテーマ聖句、そして、教会のテーマを発表しました。一致と祈り、これは素晴らしいテーマですね。実はミニストリースタッフは年始のリトリートから心お祈りにフォーカスして、お祈りパートナーでたくさん祈る時間を設けました。そして今年1年間、ミニストリースタッフが毎月パートナーを交代して、そして一緒に祈りパートナーと祈り続ける、つまり祈りと一致の2022年にしたいと考えています。先週竹本牧師がチャレンジから機会へと、そういうこの2ヶ月の使徒シリーズのテーマを紹介してくださいました。2000年前の1世紀の教会もそうですけど、今の現代私たちもたくさんの試練ですね、たくさんのチャレンジに向かっていますけど、実は神様はこの中でたくさんのチャンスですね、オパチュニティですね、たくさんの機会を与えてくださっていることに目を開いていただきたいと思います。ざっくり使徒言行録を読んでいくと、私は特にかつては多分こういう、色眼鏡で使徒言行録読んでたんですけど、使徒言行録は爆発的な成長、人数的な成長、世界に広がったすごい教会だ、その姿というふうに読んでたんですけど、今回そのチャレンジから機会へっていうテーマを考えながら読んだところで、改めてたくさんの試練があったということを感じられます。そして多くの試練の中に、しかし神様によってそれが大きな成長の機会になって、どんな試練があったとしても必ず一世紀の教会は一致して祈ったことを改めて痛感しました。イエスがいなくなった後、120人の弟子でいきなり3000人が増えるっていう、喜ばしい試練があります。そこにはたくさんの一致があって、分け合って、でも後々に教会がどんどん大きくなっていく中で、ニーズが満たされない中で、使徒の6章で、実は迫害があり、殉教者も出て、またニーズが満たされない中で、教会が新たなリーダーシップを育てていきます。使徒の8章から11章までには大迫害があって、教会が散ってしまう、集まれなくなる、まさに今の私たちのような状態です。でもそこで教会が縮むことなく、散ることによって、集まれなくなったことによって、これは神様の計画で初めてのミッションチームが作られて、イエスが与えた世界を伝道するビジョンが成し遂げられ始めました。後に使徒15章、これも喜ばしいことに多くの異邦人が救われる中で、でもそれは実は大きな試練となり、異邦人、ユダヤ人の一致の問題が大きく教会の一致を脅かしました。でもそこで長老や使徒、その他のリーダーシップが集まって、話し合って、そして祈ることによって一致を保つことができました。一つ一つのチャレンジに対して、彼らは御心通りの反応ができました。一番の反応は一致して祈りました。その反応によってチャレンジが機会となり、そのプロセスの中で彼らの信仰が成熟してきました。本日の説教のタイトルは、成熟した教会を目指して。私たちも一世紀の教会を見習って、大きくなるとか成長するとか広がっていくことじゃなくて、同時に成熟し続ける教会を目指していきたいと思います。ヘバライ人の手紙5章12節から14節にこのように書いてあります。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに血を必要とする始末だからです。血を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。 この最後の箇所の一人前の大人、まあ、これは成熟っていう言葉を意味していて、まあ、英語の聖書ではマチュアっていう言葉が使われています。ギリシャ語ではこの言葉はテリオスという言葉であって、もちろんこれは成長していく、一人前になっていく、そして完全っていう意味合いがあります。おそらく最終的に、まあ、成熟っていうか完全、まあ、私たちは完全にはなれないんですけど、私たちが求めている姿はイエス・キリストのようになっていく、これが私たちの成熟になっていくプロセスだと考えます。先日我が家の末っ子が成人式をお祝いしました。ここで改めて子供たちが3人とも成人した年になって、今は家族の集まりでお酒が出るっていうなんか状況になりました。まあ、子供が成長する、まあ、その喜びと同時に改めて自分が年を重ねている、まあ、そういうことを実感しました。昨日は何人かの若手と一緒にテニスをやったんですけど、私と利隆さんがチームを組んだところ、利隆さんがプラス100歳っていう言葉を言って、非常に、まあ、当然のことなんだけど結構ショック受けて、わプラス100って重みがあるなと思いました。まあ、自分も年を毎年重ねてるんですけど、でも同時に自分の心を吟味したときに、まあ、年が50でも心的に考え方反応は10代20代とあまり変わらない、そういう未熟さがたくさんあることを常に見ることがあります。そこで改めて私たちは実感したいことは、年を重ねることと成熟することは必ずしも同じことではないと思います。ぜひ神様に頼りながら、人間としても霊的にも信仰者としても常に成長し続ける個人と教会を目指していきたいと思います。最初のポイントは聖霊に導かれた教会です。使徒の一章8節から読みます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。復活したイエスは弟子たちに今まで語ったことないような大きなビジョンを弟子たちに与えます。基本的にイエスとの3年間にはたくさんの奇跡があって素晴らしいことがあったんですけど、ユダヤを基本的に晴れなかったです。そこからサマリアだけではなく地の果てにまで至る、つまり世界中に福音を述べ伝えるというとてつもない大きなビジョンが与えられました。そしてこれを成し遂げるためにはかつてないほどの成熟した信仰が必要と考えられます。そこでおそらくこの時点で復活してパワーアップしたイエスと共に世界を変えていくと思ったところで、まあ、一発目の大きな試練があります。9節こう話し終わると、イエスは彼が見ているうちに天に上げられた。そして霊に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガラリアの人たち、なぜ天を見上げているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。成熟した信仰が期待されたところで突然イエスがいなくなりました。おそらく弟子たちの信仰が成熟するためにイエスがいなくなった、そういうふうに考えてもいいのではないかなと思います。しかし弟子たちは戸惑った。どうしていいかわからなかった。そしておそらくいきなりイエスがいなくなったので呆然とした姿でずっと天を見上げています。そしてイエスがいなくなったことによって聖霊が下ると言われました。これが教会が爆発的に成長する鍵なんですけど、その時までの弟子たちは聖霊が下るっていうことを経験したことがなかったので、 その意味が分からなく、その姿も分からず、何をどういうふうに期待するのかがさっぱり検討しなかったです。弟子たちは大きなビジョンを与えられながら、一切今後の形が見えなかった状態です。おそらく弟子たちは不安だったんじゃないかなと思います。今の私たちも常に先が見えない状況、いつコロナが収束するのか、いつ元通りの生活になるのか、いつ海外に行けるのか、いつ自分の家族に会えるのか、いろんな不安な要素があると思います。で、この弟子たちがこの不安の中、形が目に見えない中、彼らが取った行動は、使徒の1章14節、これは私たちのテーマ聖句ですけど、彼は皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。チャレンジに対して、彼らの反応は一致して祈りました。これを繰り返していたことが、成熟した信仰を構築する一歩でありました。常に一致して祈り続けることによって、教会が大きくなるだけじゃなくて、常にさらに成熟し続けました。しかし聖書を読んでいくと、多くの場面で、使徒たちもそうだし、多くの民たちは成熟ではなく未熟な信仰を持っていましたので、今日は未熟な信仰の姿を少し振り返っていきたいと思います。まずは旧約聖書のモーセの時代、出エジプトの32章1節と4節を読みます。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきて、さあ我々に先立って進む神々を作ってください、エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからない。飛んで4節、彼はそれを受け取ると飲みで型を作り、若い王子の鋳造を作った。すると彼らは、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だと言った。この時点ではエジプトから去り、航海を渡り、さまざまな奇跡を見てきて、そしてこの場面でモーセが神様から十戒をいただくっていう最高の場面の中で、民の未熟な信仰が現れてしまいました。モーセがなかなか帰ってこなかった。民が不安になりました。そしてしばらく離れたら、なんかあのモーセという、なんかそういうような言葉になってしまいました。彼らは常に目の前に、その指導者とか形に見えるものがあることが必要だと考えていて、彼は最も神様が嫌う偶像を作ってそれを崇拝してしまいます。彼の未熟さは待てない、そして目に見えるものに頼ろうとする。後々第1サムエル8章、これはサウルが王様になった時代です。5節から6節を言います。彼に申し入れた、あなたはすでに年を取られ、息子たちはあなたの道を進んでいません。今こそ他のすべての国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください。裁きを行う王を与えようと彼の言い分はサムエルの目には悪と映った。そこでサムエルは主に祈った。彼らは常に、彼らの未熟さは、モーセの時代と同じように目に見える形にこだわりました。自分が目に見える力強い王様を立ててくれと神様に要求します。そしてその動機は周りの国々と比較することでした。これは未熟さの大きな証拠となりました。人たちも、使徒言行録の前にはイエスと一緒にいたときはまだまだ未熟な信仰がありました。ルカの9章54節、弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主をお望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。後にヨハネの18章、イエスが十字架にかかる前は、シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて、大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。 で下の名はマルコスであった。この時まだまだ3年間イエスと共に歩んだにもかかわらず、人たちの信仰は未熟でした。その未熟さがどのように現れたかっていうと、自分に頼ろうとした。自分の力で何とかしようとした。力ずくで、神様の御心ではなくて、イエスが言っていることではなくて、自分の思い通りに自分に頼りながら自分に何かしようとしていました。第一コリントの3章、まあ、この時点ではコリントの教会も未熟な信仰で戦っていました。2節を読みます。私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物を与えませんでした。また硬い食物を口にすることができなかったからです。いや、今もできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということにはなりませんか。ある人が私はパウルにつくといい、他の人が私はアポロになど言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんでした。この時点でのコリントの教会は聖霊に導かれている教会ではありませんでした。一人一人の未熟な個人的な思いによって導かれた教会になってしまっていました。そしてその未熟さの中で、神様ではなくて聖霊ではなくて、目に見える人、人格、パーソナリティ、カリスマ、そういうものについていくという弱さがありました。おそらくお互い比較し、そして互いの違いを受け入れることができなくて、比較したり比べたりとか、優越感持ったり劣等感持ったりして、妬みや争いが絶えない教会でありました。これは決して成熟した信仰ではなく、神様の栄光を表す教会ではなかったと思います。この2年間コロナになってから、おそらく私も皆さんもいろいろ私たちの心の悪が明らかになったのではないかなと思います。世の中を見ていくと、コロナになってから人々の暗い部分とか未熟な部分が社会問題としていろいろな形で現れてきたのではないかなと思います。で、この難しい状況の中で、本当に私たちの教会はこの点ではとても成熟してきたこと、とても神様に感謝しています。この難しい状況の中で、いろんな不安とか異なる考え方とか、いろんな難しい方を抱えながら、摩擦があったとしても教会の中できちんと和解できています。私たちは尊重し合って、受け入れ合って、その姿は本当に素晴らしいと思います。コロナになってから教会の中では不安要素がたくさんある中で、大きな問題が勃発したことがなかったです。集まれない中での難しい中、皆さん一人一人が弟子として成熟して戦おうとしている姿を本当に感じられます。改めてこの教会の皆様を誇りに思っておりますと同時に、日々生活する中で個人レベルでは私たちがいろんなことを見せられているのではないかなと思います。改めて皆さんに考えていただきたいと思います。あなたは今成長しなければならない未熟なポイントはありますか。ぜひ自分が未熟な部分を勇気を持って認めて、さらけ出して、神様に祈って変えてくださるように祈りましょう。成熟した信仰とはどういう姿ですか。ヘブライ人の手紙の11章1節にこう書いてあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確信することです。これは非常に難しいことです。成熟した信仰とは、イエスを頭としながら、 目に見えない聖霊、そして目に見えない神様に頼りながら生きること。今私たちはさっぱり明日が見えないです。今後どうなっていくことが決められないし、でもそういう時こそ私たちの信仰の成熟さが求められるのではないかなと思います。一つ信仰について考え方を変えてみませんか。おそらく私もそうですけど、私たちはボート漕ぎのような信仰を構築してきたと思います。一生懸命ボートを漕ぎます。もちろん神様のためです。神様の栄光のため、祈りながら聖書を読みながら、でも基本的に一生懸命ボートが動くように漕いできたのではないかなと思います。おそらく私たちが若かった時に、頑張れば頑張るほど神様のために献身すればするほど神様が働いてくださる、そのような考え方、つまり漕げが漕ぐほどボートが動く。でもやっぱり聖霊で導かれた教会っていうのはボートで漕ぐんじゃなくて、まあ帆走ですね、その聖霊によって動かしていただくことです。それは何もしないわけじゃない、神様に頼りっぱなしっていうわけじゃない。私たちはやるべきなことをしなければなりません。しかしボートを動かす力は私たちではなく、私たちの思い、決意、情熱、大胆さ、夢ではなく、すべて聖霊の力が私たちと教会を動かしてくださいます。私たちが自分の役割を果たしながら目に見えない聖霊に頼りながら生きる、これは決して簡単なことではないと思います。私たちはあまり慣れていないと思います。しかしそれを目指していきたいと思います。使徒の4章ではより成熟した教会の姿が見えます。23節を読みます。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られたからです。飛んで30節、祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。この出来事の数十日前にイエスが捕まった時に、人たちの未熟さが明らかになってしまいました。自分の力に頼り、でも最終的に怖くなって逃げてしまって、弟子たちは散ってしまいました。実はこの状況っていうのはイエスが捕まった時と同じ祭司ですね、同じ人たちに捕まえられてイエスと同じ結末になる可能性があります。かつての未熟なペトロは剣で、まあ、彼を切った後、まあ、暴力を振るって逃げてしまいました。ユダは後悔して一人になって自殺してしまいました。トマスは何度も何度もいなくなってしまいました。しかしより成熟した人たちは祭司長たちに捕まって命の危機にさらされたときに、彼らは散っていかなかったです。ディスコネクトじゃなくて、彼らはつながりました。一緒になって、そして彼らは恐れるんじゃなくて、自分の力に頼るんじゃなくて、一致して彼らは一緒に祈りました。その祈りがとても力強くて、その場が揺れ動くようなお祈りで聖霊に満たされて、彼らは大胆に御言葉を述べ伝えるようになりました。兄弟姉妹たち、私たちが不安な時、怖かった時、どうしていいか分からない時、一緒に集まっていきましょう。一人で孤立するのではなくて、一人で抱えるのなくて、一緒になって神様に乗って神様から答えをいただきましょう。それを繰り返すことによって私たちの信仰がより成熟したものになります。2番目のポイントは、聖霊に満たされたリーダーシップです。1世紀の教会はチャレンジに直面した時こそ新たなリーダーシップが誕生し、成熟したリーダーシップによって 一致を守ることができました。使徒の6章1節から3節読みます。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤマメたちが軽んじられていたからである。3節。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼にその仕事を任せよう。使徒の2章、3章、4章は一気に教会が何千人増えた中で、でもそこでも多くの犠牲が払われて、教会は結構一致を保てて喜びがありました。でも6章の時点ではあまりにも弟子たちの数が増えて、そして種類が広がって、実はニーズが満たされなくて苦情が出てしまうような状況になりました。実はこれは一致を大きく脅かす状況でありました。でもこの危機的な状況であるからこそ、彼らは祈って神様が与えてくださった解決は新しいリーダーシップグループでした。そしてリーダーたちが選ばれた特徴は、才能ではなく経験ではなく霊と知恵に満ちたこと。ぜひ私たちもそれぞれの、ね、いろんな責任のポジション、リーダーシップのポジションが求められると思いますけど、一番大切なことは霊と知恵に満ちることであります。続けて使徒の15章、これは最も1世紀の教会の一致を脅かす時期になりました。一節。ある人がユダヤから下ってきて、モーセの習慣に倣って活性を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちの間に激しい意見の対立と論争が生じた。激しい意見の対立の論争というのは、おそらく分裂の危機です。ここで改めて、この危機的な状況の中で、教会の人々、人たち、長老たちが集まって、話し合って、祈って、教会の一致を保つことになりました。やっぱり成熟した教会の中には、成熟したリーダーシップが必要となってきます。エフェソの4章、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教師、ある人を牧師者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤り導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり暇わされたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。成熟したリーダーシップとともに教会も成熟した状態になっています。福音宣教師、これは伝道者のこと、牧者は長老のこと、そして教師のこと。改めて一人一人の役割が大切な中で、新たな伝道者、そして長老、教師が霊と知恵に満ちた状態で育っていくことを私たちは祈っていきたいと思います。今年教会一人一人の皆様に祈りの目標として心から祈っていただきたいことは、2022年に東京キリストの教会の長老が任命されることです。これについて過去数年間スタッフは祈っていろんな準備をしてきて、これから細かい計画をワークショップで話しますけど、新たな成熟したリーダーシップでより教会の一致が守れるように祈っていきたいと思います。そのためにはやっぱりこのテーマ聖句が大切だと思います。今年もいろいろな試練があります。がっかりすること、うまくいかないこと、不安になること、傷つくこともあると思います。でも何があったとしても必ず一致して祈っていきましょう。そしてすべての状況が神様からのチャンスとなり、私たちが成長する機会にしていきましょう。今年のテーマは祈りと一致です。どんな時でも神様に祈りましょう。 そしてどんな時でも兄弟と一緒に戦っていきましょう。皆さんで一緒に正直な教会を作り上げることを目指していきましょう。説教は今日で終わります。ありがとうございます。